タロイモ太郎のたわいもないと。はい、こんばんは、タロイモ太郎のたわいもないとのお時間がやってまいりました、3月15日金曜日夜10時、今宵もですね、ここ、東京府中市のラジオ府中さんのスタジオから私タロイモ太郎こと編集者ライターの、岩本太郎が30分間お送りしてまいりますのでよろしくお願いいたします。まあ、2週間に一度の放送ということでですね、いつもあの来るたびにだんだん、なんか季節が変わっていくなっていうのをなんか実感するんですけれども、今日もそうですね、3月もとうとう中旬になって結構なんか暖かくなってきましたね。数日前まで、またなんか雪が降ったりとかですね、そんなこともあってなんか、こういうの三寒四温っていうんですかね、暖かくなったり寒くなったり、だんだん春が近づいてると。3月は、1日に放送があって、今度15日で2週間に1回だから今度29日3回あるんですね。で多分次回あたりはこの府中のラジオ府中さんの、表通りに面したスタジオから結構桜がね綺麗に見えるんじゃないかなと、なんか期待しながら、放送やっていきたいなというふうに思っております。で、前回はですね、すいませんでしたね。時間配分を私がちょっと間違えましたね。前回は選挙、地方選挙の話をちょっとしたんですよね。2月に入ってから、群馬県の前橋市長選、それから2月4日、京都市長選ですかね。まあ、そこで野党系が頑張って、前橋では保守王国で、自民候補を破って、新人、野党系新人の方が当選したと。で、京都でも、16年ぶりぐらいの、新人対決だったんですよね。それで、当初は、維新のね、候補が結構有利なんじゃないかというふうに言われてたんだけれども、これが維新の候補の、村山さんという人なんですね。この方が直前になって、政治資金パーティーの核、開催疑惑ってやつで、維新から、推薦を取り消されちゃったっていうことで、京都っていうところは長いこと、非共産対共産系、昔共産党系のね、市長さんがいたというふうなところもあって、独特の政治風土あるところですよね。そこでまた四つどもえみたいな対決だったのが一気になんかガラッとがあって、また長らく続いた非共産対共産系になんか逆戻りしちゃったんじゃないかっていうような話展開になったんですけれども、で、結局蓋を開けてみれば、勝ったのは、保守系の、松井さんという候補ですね。これは実に自民党、立憲民主、公明、国民民主推薦という形、要するに立憲も相乗りという形で、で一方の、その福山さんというのは共産党支援のですね方だったんですけど、これがまたなんかすごい検討されましてですね、終わった後も、結局ね、この福山さんが、市民の勝利であるというふうな、ね、ことを言われてたんですね。私がいつも仕事をしております、雑誌週刊金曜日でもですね、この京都市長選の件、前回も言いましたけど、時比直彦さんという京都在住のライターの方にですね、書いていただきまして、その舞台裏みたいなものを、記事に掲載しました。ちなみにこの記事はですね、週刊金曜日って一部の記事をですね、インターネットに上げてまして、週刊金曜日オンラインって言ってるんですけどね、あとヤフーニュースにも、週刊金曜日の記事載っけてるんですけれども、そこにね、そこに、この時さんが書いた京都市長選挙の記事っていうのもアップされておりまして、結構もう今皆さんお読みになって反響も来てるんですよね。やっぱりね、だんだんなんか潮目が本当変わってきたんじゃないかなっていう感じがするんですよね。どうしても今、インターネットの投稿なんか見てるとどうしてもね、リベラル系の話題なんかになったりすると、ネトヨとかってね、そういう人もいるし、ヤフーニュースのコメント欄とかもね、どっちかっていうとそういうリベラルに対してアンチの声も大きいんだけれども、それが割と今回に関して言えば、そういうアンチの声もあるんですけれども、やっぱりちょっとね、既成政党が市民の声というものを、住民の声というものをきちんとなんか踏まえてくれてないんじゃないかと、 ね、まあ群馬の選挙なんかもね、まあ、前回も話しましたけれども、まあ、保守王国ずっとまあ、要するに上州戦争って昔言われた群馍県、福田中曽根小渕のね三強対決みたいなのがあった。でもう本当に地域のね町内会レベルまでそういう各陣営のですね人脈っていうか組織みたいなものが結構浸透してるっていうそういう土地にあって、その県庁所在地で、そういう野党系新人のね、方、若い、弁護士さんね女性の弁護士さんの候補が勝ったっていうふうなね、これはやっぱりなんかだんだん変わってきてるなと。うん、まあ既存のそういう昔はねやっぱり保守系の政治家さんっていうのはねやっぱり地域にいかにね仕事を持ってくるかとかなんかそういうのが一つのね存在感みたいな形になってたんだけど、今はなんかだんだんねそういうのがまあやっぱりねもう機能しなくなってきたんですよね。まあどんどん市街地はね空洞化して、ね人通りも少なく若い人はどんどん流出していくっていう、そういう環境の中にあって、みんなどこのね政治セクターもなんか民意をつかむのにこれだっていうのつかめてるところってあんまないんですよね。そこが、なかなかうまくいかなかったところで、それをうまいことすくい取ったところが割とこういう形で予想外の対象みたいなことも出てくるんじゃないかと、まあそんなような話の、ちょっと前回お話もしましたし、記事もこの間、私の仕事先の雑誌の方でも載っけております。まあそんなような話をですね前回、そこでそこまでお話ししようと思ってたところだったんですが、最後まで終わりきらなくてですね、失礼しました。で、今回はじゃあその後何の話をしようかっていうとですね、全然ガラッと変わるんですけれども、今日3月15日でしょ。で明日3月16日っていうのはですね、鉄道の JR 系 のダイヤ改正っていうのがあって、まあ今年の場合はあの北陸新幹線っていうやつがね延伸会議をするんですね。今、北陸新幹線って東京からだと、金沢までなんですけれども、金沢から今度、福井県の敦賀まで、まあ、延伸になるということで、まあ私もね鉄道、まあこの番組では結構喋ってますけど鉄道好きだもんですからね、そうなんだという形で、ちょっとねいろいろ関心もしながらどうなるのかななんて思っております。なんか全然選挙の話とかでいきなり飛ぶようで恐縮なんですが、ただ前回のねその京都市長選の話でも実はこの新幹線、北陸新幹線って実は争点の一つになってたんですよね。まあ争点っていうのかな、実は北陸新幹線っていうのはあれは今今度は金沢から敦賀まで行きますが、将来はあれ大阪まで行くっていう話なんですよね。京都を通って、つまり東京から高崎とか、軽井沢とか長野を通って、まあ新潟の上越妙高、まあ、富山金沢、で福井、敦賀と通って、なんか予想、今のところ想定されているルートとしては琵琶湖の西側の小浜、あっちを通って、京都に行って京都の地下を通って、ちょっと南の方ぐるっと回って新大阪って今新幹線の駅があるとね、そこまで到達すると、まあそういう路線図、路線構想であるようなんですが、なかなかこれは建築が敦賀から先っていうのは具体化しない。実はなんか京都でそれが揉めてるっていうのはですね、京都の場合地下を通るんですっていう話なんですよね。で京都ってまあなかなかねいろいろ公共工事とかそういうのをやろうとするとすぐ大問題が追っ始まる土地でして、まあ昔も京都駅ビルがね、京都の駅ビル改築したらもうでっかいビルになって、それが景観条例との絡みでどうかっていうことでもう大論争が起こったっていう、そういう土地柄ですけれども、今回の場合はその京都って地下水が大事なんですよね。料理からいわゆるそういう織物とかのね、そういう産業を支えてきたのが京都水門っていうでっかい水がめが地下水があって、どうもそこをねそういう新幹線のトンネルを通すとそこに、ちょっと悪影響が及んじゃうんじゃないかということで、今地域住民の皆さんの反対運動も立ち上がってるんですよね。まあそういうね、だからまあこの時代にあってそういうインフラ工事を強引に進めることで逆に地域の人たちの生活にまあ支障が出るんではないかっていう、やっぱ懸念もねやっぱり皆さん一般の人々の間には出てきている。でまあ確かにちょっとこれわからないんですよね。 まあ、実際に京都実はねこの話もね京都のそういう新幹線反対運動みたいなものがあるって地下を通る地下水に影響があるんじゃないかっていう記事を実は週刊金曜日でも載せてインターネットにね載せたらですねまたいろんな書き込みが来てですね京都に地下鉄があるぞなんていうね書き込みもあってそれ地下鉄はありますけどねもっとあれ新幹線もっと深いところを通りますからね大震度とか通るとまた大変なんですよね確かにそういう問題って出てくる今リニアの件でもねこれ静岡県だけれども静岡県の大井川上流のところを通ることによっての地下水の話っていうのは結構出てきてますしまあ静岡の場合もねあれ大井川って静岡市の貴重な水がめですからねあれにどういうふうにまあそういう自分たちのね身近な暮らしにそういうものがどう影響するんじゃないかっていうことはやっぱり皆さん気になるわけですよそれを押し通すまで、手まで作る意義っていうのはどれだけあるのかっていうねそういう疑問っていうのはやっぱり当然あると思うんですねでねあとやっぱりね、まあ、新幹線の計画ってまあねこれ今作ってるのは全国新幹線網っていう1970年代、の73年ぐらいか73年だなそれこそさっき言った中曽根さんや福田さんのまあ政治的だった田中角栄さんでね夕方有名な新潟出身の政治家の方あの方の肝煎りで作られた、まあ、全国新幹線網っていうもうだからそうですよねもう50年ぐらい前のね、計画に基づいているんですよねでちなみに新幹線って、一番最初に開業したのが東京、新大阪間でこれ1964年昭和39年なんですよ昭和39年って私が生まれた年でもあってもうとうとう今年で60になっちゃうんですけどねもう60年も前にね初めて作られたのがまだ新幹線って言ってるんですよねもうなんかだいぶ古いんじゃないかと思うんだけどいまだに新幹線って言ってねなんかそのブランドで通じちゃうんですよね世界的にもね今新幹線って英語で通用するんですよね海外の人は新幹線に乗りたいってやっぱり言いますし車内放送でも新幹線って言ってますよねまあだからねいまだにまあやっぱり作ってくれって話多いんですよねここお聞きの皆さんの中にも鉄道好きな方いらっしゃるかと思うんだけど今でもあちこちで延伸開業の話って出てますよねまあ今言ったリニアってのは要するに超電導で走る、新幹線ですねちょっとまた、次の世代の新幹線なんだけどそれをめぐってもまあいろいろ言われていますしあとまあ今北海道ですね函館から今度札幌まで函館っていうか函館市のちょっと北の駅からね新函館北斗って駅から札幌まで伸ばすってことでこれが2031年だったかなちょっとこれも工事遅れてるって話だけどあと九州でもね西九州新幹線って長崎の方にね今九州は、博多から熊本通って鹿児島までは行ってるんですけどあと長崎に行くルートってなるんだけどこの長崎に行くルートの長崎県のね長崎市側のところは開業したんだけど途中のルートっていうのはまだ開業してないで実はこの途中のルートを開業を作るかどうかをめぐって今地元で大論争になってるんです大論争っていうかまあ佐賀県が強硬にこれ反対してると。なんで反対してるんだろうっていうね、分からない人は、大勢いると思うんですけれども、実はまあこの辺が結構ね、複雑なところなんですよね。ということでですね、じゃあこの辺で少しなんか曲を言ってみようかなと思ってます。で、選んだ曲なんです。私が選んだ曲なんです。これ、新幹線の歌なんですよね。新幹線って、私ぐらいの世代の人たちと思い出深いんだけど、最初の新幹線の車両って、ゼロ系って言ってね、団子っぱなって言われたような車両なんだけれども、それが結構長いこと走ってたんですよ。途中でね、最初の頃の車両はみんな廃車になったんで、また同じ車両を作って、なんか置き換えるということやってたんで、なんか40年ぐらい走ったんですね。で、それが最後に、引退するときに、最後九州の方まで走ってたんですよね。その時 JR 西日本っていう、今回北陸新幹線運行する会社が、まあなんか頼んで、作ってもらったという曲ですね。ババトシヒデさん、君がくれた未来。はい、ババアトシヒデさんあごめんなさい、君がくれた未来でした。私たちぐらいの世代、新幹線と同い年の世代っていうのはやっぱりね生まれた頃に、高度成長期でねこの新幹線って本当に高度成長期の象徴だったんですよね。 もうどんどんそういう新しい速い列車ができてきて、街もどんどん綺麗になって、ビルもどんどん建って、新しい商品がどんどん出てきてっていう、そういう時代をね、象徴するような存在だったんですよね。夢の超特急ってね、言い方がありました。あの昔は東京から大阪ってね、今の若い人たちにあんまピンとこないかもしれないけれども、今の東海道線っていうのにいっぱい特急が走ってたんですよね。新幹線じゃなくて、東海道線に普通列車から特急列車から急行列車から貨物列車がみんな一緒くたに走ってて、だからもうあんまりもう線路の容量がパンパンになっちゃって、それでもしょうがないから、作ったという、そういういきさつだったんですよね。まあざっくり言えば。でもその頃は東京から大阪までなんと6時間半ぐらいかかったんですよね。今はね、それがもう2時間今20分ぐらいかな、すっごい早いんですよね。でね、やっぱりそういうふうな乗り物ができると人の動きっていうのは変わっちゃうわけですよ。さっき言った京都なんていうのは、昔は東京からだと出張に、仕事で出張に行ったって日帰りなんか絶対できなかったわけですよね。ところがもう新幹線でもう本当片道、当時で言うと3時間で行って、まあその日のうちに帰ってこれるってことで、日帰り出張っていうのがね、関西って日帰り出張券になったんですよね。今だと例えば6時発の新幹線に乗るともう、8時ぐらいには京都着いちゃうのかな。で大阪に、新大阪に8時20何分でしょ。でね、だから最初は今のぞみっていうのが、ね、一番早いでしたけど、あれがデビューした時に、9時の会議に間に合いますってテレビ CM もありましたからね。つまり東京朝6時に出ての新幹線乗っても、9時から大阪の、梅田とかね、中心街でやってるところの会社の会議に間に合うよっていう、まあなんかそういうふうにライフスタイル変えちゃうんですよ。ライフスタイルとか人の流れを変えてしまうんですね。で、まあ今回の北陸新幹線のね、開業ってもまあそういうところあるんですよね。つまりね、金沢まで新幹線が届いたっていうか到達したことに、やっぱり結構人の流れっていうのはやっぱ変わり始めているようなんですよ。というのは、金沢それから富山、といったあたりっていうのは昔はどちらかというと、まあこれもうね、明治より前の江戸時代からの、もう江戸時代よりもっと前からの流れで。どっちかというと関西、大阪、京都、それからまあ名古屋ですね、そういうところからの、との文化的結びつきっていうのが結構強かった。だからこの間、まあ、能登半島の地震でね、大阪から金沢まで行く特急列車がもう大車輪の活力を見せたって結構ネット上でも話題になってましたね。復興輸送って、ね、今でも結構頑張ってるはずなんです。ところがですね、この大阪から、金沢まで行く特急っていうのが、今度新幹線が開業することによって、大阪から金沢まで行かなくなっちゃうんですよね。敦賀、ちょっと琵琶湖のちょっと北の敦賀あたりまで行ったところで、新幹線に乗り換えろって、なんかそういうダイヤになるらしいんですよ。なんでそういうことになるのかっていうと、つまり今東海道新幹線とかね、山陽新幹線とか東北新幹線って国鉄時代にね、国鉄が、開業した区間っていうのは、まあ、基本的にもうね、交通の大動脈っていうことで、まあ、当時は国鉄だったんで、例えば新幹線ができた後もその並行して走る在来線ですね、それは地元の人たちの地域輸送のための電車とか、あと貨物列車ですね、そういうものを走らせる輸送機関として役割分担しましょうっていう、そういう流れで存続されたんですよ。ところがですね、その新幹線の大成功を受けて、作られ、計画が立てられた全国新幹線網という、これなかなかね、やっぱり国鉄がその後大赤字で、まあ、だんだん経営的に行き詰まって、で最後はまあ、JR という形で分割民営化していく流れの中で凍結されちゃうんですね。凍結されるんだけど、分割民営化後に一回凍結解除になって、また作りましょうって話がどんどん進むようになった。ただですね、この時国鉄時代の反省で、国鉄時代って結構政治家の人たちが自分の票目当てで地域にどんどんこんな新しい鉄道を作りますよっつって、選挙公約とかにしてですね、それでその流れを受けてどんどん鉄道を作らしちゃったんですね。鉄道を作らして、 それを国鉄に、運営を委ねたということで、結構それで国鉄がね、不採算のローカル線まで引き受けさせられちゃって、それでまあ大変になっちゃったって、そういう苦い歴史があったと。まあその鉄は踏みたくないぞというふうなことで、これからの新しい新幹線を作るときにはどうしましょうっていう話になったときに、並行して走る在来線はね、新幹線ができることによって、要するに特急列車走んなくなってなるだろうっていうことで、ただそうするとやっぱりね、お客さんがやっぱりこの東海道とかね、東京周辺とかに比べれば少ない区間なもんですから、やっぱり採算的に見合わないと。でそういう路線も一緒に JR に追わせるのは大変であると、 JR の方のねまた経営の問題も出てきちゃうから、じゃあ新幹線を JR が通す代わりに、その並行して走る在来線は経営分離しましょうと。地域で、お金を出して設立するね、まあ、自治体や、まあ、企業とかの、まあ、いわゆる第三セクターっていうのを作って、そこが独自に運営するという、まあ、並行在来線問題って言われてますね。でこれで結構ね、並行して走る在来線ってどんどん経営分離されていったんですよ。されてない区間もあるんですけどね。例えば北陸新幹線っていうのはずっとね、東京から、高崎を通じて長野、それから上越妙高、それから富山金沢っていうルートなんだけど、この区間の在来線ってもう今みんな JR から離れちゃったんですね。まあそれも各県ごとになんか分割されてるんですよ。長野県は、あれは信濃鉄道かで、新潟県は越後ときめき鉄道って、富山県は愛の風富山鉄道って、詳しいでしょう、やっぱりてっちゃんなもんですからね。で石川県はね、石川鉄道だったかな。でなんか今度もね、金沢から福井まで伸びるときに、なんかね、これがなんかハピーライン福井とかって名前になるんですよね。なんでだと思うんだけど、実は福井にはもう先に私鉄で、全然別の私鉄で福井鉄道っていうのと越前鉄道っていうのがあって、名前がないっていうことらしくてですね、それなんかそういうネーミングになった。でまあ分離するんだけど、分離した結果どうするかっていうと、結局は金沢から敦賀まで分離するんだから、その区間はもう特急走らせないよって JR が言い出しちゃったんですね。でそうすると、じゃあやっぱり作ったから新幹線乗ってくださいよ、逆に大阪の方から来る人たちは、その区間にもなんかその区間新幹線乗ってもらおうということで、だから結局ね、大阪とか名古屋からだとね、そんなにそこで乗り換えて、確かにちょっと早くなるらしいんだけど、乗り換えたってね、そんな早くならないですよ、10分か20分ぐらい。なのになんかわざわざ乗り換えさせられるっていうことになっちゃったんですね。こうすると東京まではまあはっきり言って近くなったわけですよ。金沢だって今もう2時間半ぐらい行っちゃうでしょ。富山だってね、2時間とかそこらで行っちゃうのかな。だからこれまで関西文化圏、名古屋の文化圏、結びつけが近かった、土地ですね、その間の人の交流っていうものが、その乗り換えっていうね、それを強いられるようになる代わりに東京の方に近くなる、まあ、だからある意味東京一極集中がどんどん加速していくという流れですね。で一方で地域の足である在来線っていうのは経営分離されて、やっぱ運賃も高くなったりするわけですよ。で分離された在来線でね、やっぱり経営的に大変だったりするところもあるし、今度だから北海道で新幹線がね伸びると、函館、新函館北斗から札幌まで伸びると、函館本線っていうのはもう北海道ですから、あんまり沿線人口ないんですよ。それがね、だからね、今それをどうするかって問題出てるんですね。とても地域輸送だけじゃ在来線成り立たないから、分離しようと。分離して前は第三セクターになったんだけど、まあ北海道の自治体となかなか体力的にも運営するのが難しいから、そういうのはやらないって言い出したんですね、話になってるんですよ。でただじゃあ廃止しちゃえばいいのかっていうと、貨物列車って走ってるんですよね。実は東京から北海道までは、ね、の間って結構青函トンネルって言われるんだけど、あれ通じて結構貨物列車が走っていて、例えば北海道の東の方、北見とかね、あっちの方から、あっちの方で取れる農産品、玉ねぎとか結構取れるわけですけど、玉ねぎ列車っていうのがね、トンネル通ってくるんだけど、あれがなんかね、だから在来線なくしちゃうと 運行できなくなるわけですよ。だからそういう問題って結構出てきてる。新幹線作れば結構便利になるかと、実はそうじゃない。地域の人たちも困る。あと昔から、そこ、続いていた人の流れが、結構阻害される。であと貨物列車のルートもなんかちょっともしかしたら脅かされるかもしれないって。だからそういういろんな複合的な問題っていうのは出てきてしまうんですね。で実に今度北陸のね、新幹線の乗り換えの敦賀って駅なんかすごいらしいですね。1階の、在来線のホームから新幹線のホームまでなんか十何分ぐらいかけて乗り換えなきゃいけないって、重い荷物を背負ってそんな大変じゃないかと、ね、ただなんか本当はね、フリーゲージトレインってやつをなんか運行する予定だったと。要するに車体の幅は在来線なんだけど、線路の幅は在来線と新幹線の両方に対応できるって車両を開発して、それでなんか本当は直通できるようにしようと思ってたんだ、しようとしたらしいんだけど、これが設計段階で結局うまくいかなくなって断念しちゃったというふうなことで、結局乗り換えが、固定化されることになった。しかもさっき言ったようにルートがですね、まだその京都市でそういう反対運動が起こってくるぐらいで、いつになってできるかって分かんないんですよ。今新幹線いつからルート決めて、でっかい高架とかね、トンネル掘って作ろうとしたら、どう考えたら10年ぐらいかかるんですよね。だからこの先東京からそういう北陸地方は便利になった代わりに、一方で大阪と、北陸との間っていうのはこれから10年ぐらいずっとお客さんたちが乗り換えを強いられる。でこういうのってやっぱりね、例えば大学進学率とかに結構影響出ちゃうらしいんですよね。富山の大学とかやっぱ新幹線が東京につながったら、やっぱ大阪よりも富山、東京の方を目指す学生さん増えたって話もあるし、だからなんかね、そういうふうにいろんなことが変わってきちゃうんですよ。だから利便性が早くなって利便性が高まるかなということで、いいことづくめかっていうと、実はそうじゃないんだなっていう話もあるというふうなことを、まあ今日はちょっとその辺の話をしてみようと思いました。まだ本当は触りなんですけどねというようなわけで、まあ今週、今月はまた、29日にもう一回、放送が夜10時からありますので、まあお聞きいただければ幸いです。それではまた2週間後皆さん、お会いいたしましょう。ご清聴ありがとうございました。おやすみなさい。